ターシーのジョグラジ。
6月4日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。というわけで ね
もうザ梅雨ですね。
梅雨ですね。もう
ベッチはまあね、本土から来て、はい、沖縄のこう梅雨って何回か見てると思うんだけども、うん、この梅雨ってベッチから見て終わりの梅雨の終わりなのか梅雨の真ん中なのかどう思う？
でも全然まだ今年降ってないじゃないですか。だからもう始まりっぽい感じはしますね。
そっか、うん、でもね、旧暦、まあ、ちょっとこうした小話なんですけどもね、うん、まあ、昨日が旧暦の5月1日なんですよ、うん、で旧暦の5月4日、
うんうんうん、
がそのユッカの日って、まあ、ユッカの日ってそのままですね、4日の日、4日の日っていうのはユッカの日って言って方言でね、うん、ユッカの日にハーレーをこぐんですよ、うん、はいはい、でそのハーレーの、うん、いつなのかな、4月今3日だから、まあ、旧暦の4月何日かに、うんうん、ハーレーが来週来ますよつってカーンってこう、うんうん、糸満でこう鳴らすと、はい、この鐘を鳴らすと梅雨が明けるって言われていて、でそのハーレーがのそのユッカの日が終わると梅雨が明けるというふうな、まあ、季節になっているんですよ。
ほうほうほうほう。
ということはこれおそらく梅雨の終わりの豪雨じゃないかなと思うんですよね。
終わってくれたらいいな。もう雷もゴロゴロなってるし、
ね、すごいですよね最近ね。なんかもう梅雨の雲が絞り出すように雑巾でギュッて雲が
ね
どんどんこう水を雨を降らしてるみたいな。
うん、
沖縄はまあそういう時期なので、うん、僕からしたら、まあ、旧暦から見るとあそろそろ終わりに近づいてきて、
うん、
もう最後のなんていうのかな、雨のこう大盛り上がりじゃないんだけども、
うん、
雨降らしてるんだろうななんて感じてますよね。
うん、ニュースで昨日だったかな、私の地元あたりが梅雨入りしたっていうのを聞いて、あ、そっか、まだ他の地域は梅雨入りしてないんだなって思ったりもしましたね。はい、わ、また光った
、はい、そういうね、うん、雨模様の中でお送りしたいと思っています。
うん、
はい、
これね、車運転されてる方ね、はい、急な大雨、前が全然見えなくなりますからね。
もうやっぱその時はもう、うん、路肩に止めて雨宿りするしかないですね。うん、雨宿りって、まあ、あれなんですけどね、まあ、人間だけじゃなくて車もまあ一休みしてもらって、
うん、ね、事故を起こすのはね、はい、あれですからね、はい、起こす前にちょっとね、はい、うん、止めて、うん、
雨が止むまで待てばいいんですね。うん、まあ、だからちょっとね、うん、ガーッと降ると、まあ、収まりますからね。
おお、また光った、はい、すごいですね、
今日どんどん、まあ、しょうがない
ですね。うん、ジョグラジ中ずっと雷が鳴りながらの放送になりそうですけれども、はい、
そうですね、
はい、で本日はですね、前半のトークテーマは今週のジョギング報告、そして後半はですね、通勤中のジョギングについてお届けしたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、メール@ジョギング.沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半はですね、
今週のジョギング報告ね、うん、
はい、
まあ、ターシーのジョグラジが始まって以来この、はい、まあ、どこ走ったかとかっていう報告をしてきましたし、うん、私自身もこう トレーニングで、うん、いろいろこうハードルを高くしたりしてきました。で最近はですね、こう、うん、毎週15キロぐらい走ろうと思って、うん、で、まあ、これをこう、ね、こう繰り返していくっていうこと、まあ、大体1ヶ月ぐらいやってたらですね、はい、日曜日走ったらなんとちょっとふくらはぎがちょっと違和感を感じて、うん、というか痛くなっちゃって、うん、どうしようこれはまたね、うん、走るべきかどうかと思って、うん、まあ、前にここにでご紹介しました、はい、新都心でスポーツジムを、のコーチである菅沼さんね、うん、トライアスリートである、はい、その人に相談をしたんですよ、うん、ちょっと左のふくらはぎに痛みがあるんですけど軽く走った方がいいでしょうかって言ったらですねあっさりとやめた方がいいと思ってます少なくても明日まではウォーキングで様子を見てくださいと。
この痛みがあるのに走ろうとするターシーさんの凄さが
やっぱり毎日ジョギングターシーとかやっててこの時期もう走らんとななんてこうね、うん、ノルマ好きなんで、
うんうん、
やろうと思ったらやっぱりちょっとドクターストップというかコーチのストップがかかりまして、はい、まあ、ちょっともうちょっと様子を見たいなと、うん、まあ、ここの番組で公表したかどうか分かんないんですけど、
はい、
今度の那覇マラソンで、うん、いわゆるサブ4、
サブ4、
4時間、うん、サブ4って4時間を切るっていうかね、うんうん、あ、4時間切りっていうことなんですよね、うんうんうんうん、で僕はだいたい今4時間半ぐらいなんで、うんうん、最近のレースでは、うん、4時間切りたいなと思って、うん、ちょっと、ね、毎日走ったりとか、うんうん、15キロ走ったりしようと今頑張ってるんですよ、
うん、
ところが最近、はい、あるこのツイッターの記事を見ていたら、うんうん、なんかこのすごい女性のこと書いてあったんですね、
う
ん、
すごい女性、うん、
その方は今83歳で、
うん、
81歳の時に東京マラソンに出たらしいんですけども、
うんうんうんうん、
その記録が4時間11分、うん、何秒かちょっと忘れましたけども、うんうん、4時間11分でまあ、その世代の80歳から84歳の世界新記録らしいんですよね、
うん、すごい。
てか4時間11分で走れたら、
うん、
これだからキロ6分でずっとコンスタントに走っていくってすごいですよ。
私全然走れないのに
そんな。いやでもね、いや私も走ってますけども、うん、4時間今でも4時間11分で走れるかなって感じですよね、
うん。
でまあ、その新聞にはちょこっと、まあまあ、もともと書いてあったのはこのマラソンの参加者が増えていってると、
うん、
でまあ、それはその各地でマラソンレースがあるんで、うん、ハードルがこう低くなってきたと、
うんうん、
で市民マラソンとしては、はい、まあ、それも一応原因じゃないかなっていうことが書いてあったんですね。でその2014年度と比較して完走率も2018年度では4.6倍ぐらいに上がってる、2倍、まあ、2ポイントぐらい上がってるんですね、
うんうんうんうん、
そのうちにそのなんていうのかな、やっぱり女性の参加者と女性の完走率が増えてるっていう、
うん、
ということでベッチ
すごい、
まあ、降るは、
うん、
雨じゃなくて、まあ、雨が降るんじゃなくて、
うん、
こんだけ増えてるんですけど どうですか、うん、こんだけ増えてるらしいということを聞いてい
やね、私もね頑張ろうと何回もねこの番組やりながら思うんですけれども、うん、なかなかね続かない、うん、継続できなかったりとかするので、
うん、
いやでもそんなね80代とかになってもすごいですよ、ね、それだけ走れるっていうその健康的な体でいることも大変じゃないですか、80代でいるってことは。 それでさらに走れるで記録も、ね、どんどん伸ばしていってっていうのはすごいですよね。そう
だから世界新記録だっていうんですよね、
世界新記録、
まあ、そのさっきのはその2004年度のマラソン完走者は 4.8 倍で、
うん、
あだからあ18年度のフルマラソン完走者は04年度の 4.8 倍、
うん、
で女性は約 6.5 倍で60歳以上が約6倍に増えてるという話なんですよ、
すごい。
私も、ね、だからその沖縄マラソン走ってる時に、うん、いや本当に普通の、うん、まあ、妙齢の女性がちょっといわゆる中年以上の、
うん、
どう見ても中年以上の女性だろうと思うんだけど、うんうん、もう抜かされてましたからね。
いやすごいな、
これはね侮っちゃダメだなと思いましたね、うん、ぜひそういう意味では私も81歳に負けないように、はい、リスナーの皆さんもどっかで81歳に負けないようにという、
うん、
はい、 チャレンジしてほしいなと思いますね。
うん、ちょっとね私も頑張ろうかな、はい、うん、
まあ、なんかまずは5キロとかね、
うん、ちょっとずつ10
キロとか、
はい、伸ばしていけたらいいんですけれども、うん、うん、
まあ、そういう、こう記事を見ながら、はい、ふくらはぎをちょっと痛めて梅雨空を眺める今日のターシーみたいな
ねえ、もうこう記録を伸ばしたいときにこう怪我しちゃうと、
そうそうそうそう、
しかもこういう記事を目にしてしまうと、もう
負けたくないとかと思うんですけどね、はい、
じゃあもうターシーさんはちょっと何日 か,
何日か
トレーニングはお休みということ ということで
、はい、
じゃあトレーニングとしてはやるとしたらウォーキング、
ウォーキングですね、
じゃあまた、
あとはもう筋トレとかね、なんかそういうストレッチとかそういうもので、まあ、この悶々とした日々を
そういえばタシさん最近ストレッチはどうなんですか？
ストレッチ全然やってなくて、まあ、多分それが原因だろうなと思うんですよ。
それが原因じゃないですか？
やっぱりね15キロ走る時ももうなんかこうどうしようかな、これ雨降るかも、雨雲レーダーがとか、ね、これ雨雲レーダー来るかもしれないってか思ってて、やっぱりね、まあ、前にゲストで来ていただいた中村社長じゃないんですけども、うん、やっぱりうだうだして、
うん、
でえいってね、やっぱり行っちゃうんですよね、
うん、
しっかり柔軟もしてずに、
うんうん、
多分それだというのは僕は大体分かってるんですけど、
じゃ あのストレッチを始めるためのまずはアラームを設定して、それを何回かやった後に5分おきにやった後にストレッチをやっとやったら次走るまでのアラームを設定して、
もうアラームが鳴り響いて
ずっとずっともう5分おき10分おきに、
ね、怒られますよもんな
うるさい
うるさいってい
やね、でも本当にね今日みたいな天気とかだとね、あ今日今から走ろうかなと思ってたのにざーっと雨が降っちゃったりすると、それでねもうやる気スイッチがオフになっちゃったりとか ね、
けどね、
まあ、しちゃうので、
まあ、うん、もう思い切って、まあ、ちょっと筋トレしたりとか柔軟で、うん、来たるべきこの、ね、マラソンジョギングに備えたいと思ってます、
はい、うん、はい、というわけで前半は今週のジョギング報告を行いました。後半はですね、まあ、通勤中のジョギングということで、はい、前ね、あのタシーさんが公共ジョグをした時に、
うん
うん、あの通勤前に皆さん走ったりしているっていう話があったんですけど、はいはいはい、
ランステーションね、
うん、
なんか沖縄にもあるってね、
うん、そうなんですよ、うん、調べたところランライドポイントさんという、
はいはいはいはい、
お店が那覇市久茂地にあります、
うん、はい、
でこちらはですね自転車通勤とランナーさん向けのランニングステーションとなっています。うん、で店内にはですね、はい、シャワーやロッカー駐輪場を完備しているので、あの運動した後にシャワーを浴びて、でその後あの出勤したり帰宅したりすることができるということでね、うんうん、更衣室にはあのシャンプーとかボディーソープドライヤーもあるので、うんうん、もう完璧にね、あの身だしなみ整えて出勤したり帰ったりっていうのができるということで、
はい、そういう意味ではやっぱりなんか、うん、東京に近づいてきてますよね、この辺の部分では、
うん、なんかね、うん、沖縄にねあるとは知らなかったので、おって、うん、タシさんご存知でしたか？
いや、あの、うん、まあ、調べたことがあって、うんうん、実はその前に確かね、うん、モノレール朝日橋駅の近くにランステーションってあったんですよ、うん、そこは見たことがあるんですけれども、ここ開設してからもう3年くらいになるのかな、なんか何周年ですって書いてあったのを見たんですけども、はい、知ってました、
うん、
ただなんていうのかな、私は大体ランジョギング専門だ、うんうん、だけども、うん、できれば、まあ、多分自転車通勤、
うん、
そこはまあいいかななんて思いますね。
うん、
で最近ねやっぱり自転車通勤してる方増えてますよね。
増えてますよね、うん、
あんな坂あるのにと思って、はい、
うん、でも新しくなったバスセンターの中にもねちゃんとした駐輪場ができたので、
はいはい、
うん、自転車でね利用もしやすくなったなと思って、そうそうそうそう、う
ん、だからなんていうのかな、この、まあ、すぐ近くに職場のある方は走ってきて、
うん、
でそこで着替えてってね、うん、できそうですよね、
うん、
ただ問題はそのやっぱり私もやったことはないんですけども、ランニングしながら着替え持っていかなくちゃいけないじゃないですか、
うん、
ズボンとか、うんうん、まあ沖縄、まあ、ジャケットは、まあ、あんまりなくてもいいと思うんですけども、うん、沖縄でも、まあ、ズボンと靴と、ね、うん、でしたらそれなりのリュックぐらい背負わないといけないじゃないですか、うん、それはね、なんか自転車よりちょっとハードルちょっと高いなと思うんですよ。わかります？なんか、うんうん、結局ここもなんか濡れちゃう、脇のところが濡れちゃうみたいな、ちょっと、まあ、重いのは別に構わないんだけども、うんうん、そこまでしてきて、うん、っていうのはちょっと難儀だなと思いますよね。
でもやっぱり沖縄ってそのこういう自転車通勤とかジョギング通勤じゃなくて普通に通勤しててもすごい汗だくになることがあるじゃないですか、ね、はいはいはい、なので何箇所かこういうところがあると普通に通勤した人でもこういう場所があったら一旦、うん、
なるほど、
なんか利用したいなって思う方いらっしゃったりするんじゃないかなって思ったりしましたね。
はい、うん、だから、まあ、こ実はこれね1日利用が600円っていうことなんですけど、うん、はい、ウェブを見たらなんか 月決めの、ね、うん、コースもあって、
そうです、ね、
1ヶ月いくらって言って、うん、だから あれでしょうね、多分その通勤手当ある人たちが、
うん、
そのバスで通勤しないで、
うん、
そのまあ、自転車で通勤しましたって、うんうん、これどうなんだろうな、通勤手当って出るのかなって感じだけどもまあそれに当てられるでしょうね、
うん、
まあ、健康にもなって、うん、でお金をそれにバス、まあ、通勤手当を当ててっていう感じになると、
うん、
まあまあ、お得というか、
うん、
プラスマイナスゼロなのかな、うん、まあ、お得、健康度合いでいうとお得でしょうね、う
ん、ちゃんとなんか時間も、ね、有効活用できますよね、うん、はい、やっぱ通勤中とかに、ね、トレーニングできたら、うん、
はい、
だって夜帰ってからとか朝早起きしてっていうのがなくなるので、
そうそうそうそう、うん、私もなんかもしここ使うとしたら、うん、まあ、自分の職場みたいならしきところから、
うんうん、
走ってきて、
うん、
でなんか昼食時間ぐらいこう走って、
うん、
でシャワー浴びてまた戻るみたいなね、
うん、
まあ、それだったら使い道ありますね、
うん、いいかもしれないですね、うん、お昼休みがねちゃんと取れるところとかだったら、ね、
そうそうそう、
少しウォーキングしたりとかジョギングしたりとかして ね、うん、いいかもしれないですね。
1時間くらいこう、うん、まあ、1時間の休みだったら30分くらいガッとこう走って、
うんうん、
で、まあ、シャワー浴びて帰って、うん、まあ、その辺、まあ、オフィス街があるんで、
うん、
まあ、10分か15分くらいあったら帰れるんじゃないですかね。
うん、いいですね、うん、
そうそうそう、だから、うん、そういう、まあ、使い方ができるようなポイントがもっと、ね、増えて使いやすくなればいいかなと思いますよね、
うんうん、何箇所かあるとね、うん、いろんなところでトレーニングもできたりとかね、はい、ちょっと気分を変えて今回はこことか、ね、うん、決めてできたりするので、そうそうそう、うん、
だから本当はね、だからまあプラスアルファなんですけども、うん、こういうのがあったらいいなと思うんだけども、これその自転車の、まあ、これ今度では結構当たり前になりつつあるんですけど、うん、シェアライドっていうかね、
うん、
まあ、どこでもこうレンタルできて、うん、どこでも返してもいいみたいなね、うん、まあ、ステーションがあるのか、まあ、そうなのかどうかは別としても職場近くで、ね、
うん、
レンタルして、
うん、
でそこのなんていうの、ステーションまで行って、うん、ステーションで着替えてでバッと走って、
うん、
で着替えてまたそれで帰るみたいなね、
うん、
そうするとわざわざその通勤で、
うん、
その自転車を使わずしても、
うん、
街中だったらね、
うんうん、
そういうところで、行けるというか自転車をね、
うん、
勝手に街中にあるステーションで借りて、
うん、
ステーション、その駅はその自転車でそのステーションランステーションまで行って、
うん、
そこからなんか楽しむっていうかね、
うん、
そんな楽しみ方あったら結構昼休みの使い方ってもいいかもしれないですよね、
うんうん、いいですね、うん、で私沖縄に来て最初びっくりしたのが駐輪場の少なさでしたね。
あ、そうですね、
うん、なんかバイク置き場が逆にすごい、ね、広さを
幅を利かせてね、
うん、普通の駐輪場が全然ないっていうのにちょっと最初衝撃を受けて、
言うとり言うとり、
ユイリールとかの、ね、ところにすぐ近くにあったりすると、
うん、
有料のものでもいいので、
うん、
そしたら安心してユイレールまで自転車で行って、
そうそうそうそう、
行ってユイレール利用してっていうのができるので、うんうん、
結構だからそういう自転車と通勤、
うん、
自転車だけで通勤じゃなくて、
うん、
自転車でどこかまで行って、
そうそうそうそう、こう組み合わせの、ね、
バスとかモノレールで移動とかね、
うん
うん、 ね、それでなんかこう間にこうそのステーションなんかがあるといいですよね、う
ん、なんで私の地元は本当に自転車利用する人が多いので、
まあ、
本当に
それはもう真っ平だからですね
平野ですからね、佐賀は
一応沖縄はあのこう全然平野じゃないですから、
うん、
あのもう起伏が激しくて、
うん、
だからそういう意味では、まあ、先日来こうマラソンのコースにも話をしてましたけど、
うん、
あんまりこう適したランニングコースが見つけにくいっていうね、
うん、これはもう自転車やってる方も同じ悩みかもしれないですね。そうそう
まあでも自転車はまだ頑張ってこげばいい、
頑張ってこう漕いでみたいな、はい、
そうそうそうそうそう、
みんな多分ねこのコース決めっていうのは沖縄県内、うん、大変かもしれないですね。
まあ、だからもうしょうがないっていうか、うん、やっぱりね、うん、その公園とか、うん、そういうところが一番いいんだけど、うん、だから公園にそのランステーションみたいなのがあるといいよななんて思いますよ ね、
うん
うん、
いいですね。
大阪城とかにはあるんですよ、うん、ランステーションが、うん、2カ所あるんだったかな、
あ2カ所もあるんですね、
大阪城ので、で他にもなんかそういう公園に設置をしている、うん、まあ、ランステーションというか、まあ、ロッカーと、うん、そしてシャワー室があるみたいな、うん、そういうのになると、うん、まあ、バリエーションというかジョギングのバリエーション増えるでしょうね、
うんうん、なんかね特に沖縄県って結構健康を、ね、推進するようなことをよく言ってる割にこう、はい、なんだろうそういう場所が少なかったりはするので、ね、
でね、
もっと、ね、増えていったら私も運動するかもしれないし
どっちが鶏か卵なのかランステーションが先なのかジョギングが先なのか、
そうそうそう、
いやでもね この、うん、ここから別にスポンサーをもらっていないんですけども、うん、あのウェブを見たらこの全部このフル装備なんていうの、
うん、
靴もシューズも、うん、ウェアも全部借りてなんか1000円、
うん、
まあ、もちろん使用料プラスアルファなんですけども、うんうんうん、まあ、それがまあ高いかどうかっていうのはちょっとさておき、
うん、
まあ、手ぶらでね、
うん、
あ今日ちょっと走んなくちゃとかさ、
うんうん、
あの今日朝走ろうと思ったけど走れなかったとかね、
うん、
あ30分でも 走りたいなっていう人にとってみれば飛び込みで、
う
ん、
そうですね、うん、いいかもしれないですね、
もう全部フル装備で何も考えずに、
うん、
ただそこに行くだけでこうなんていうの走れるっていうのはいいんでしょうね。だから、まあ、僕が期待したいのは、
うん、
ここのこのラン、
はい、
ランライドポイントさんに、はい、まあ、ちょっと今度取材に行って、
うん、行ってみたいですね、
うん、このコースをね、
うん、
街中コースをちょっとねやっぱり作ってもらえれば一応利用の幅、うん、広げるんじゃないかななんて期待していますね。
いいですね、
はい、
あとはあれですね、私たちがよく番組中に話してるあのどっかあの泊まりに行った時にシューズを持っていこうっていうのが、うんうんうんうん、こういう場所がたくさんあるともうそこでレンタルすればいいので、
あ、そうそうそう、
スニーカーっていう荷物がね減るだけですごい荷物ね、うん、大幅に、うん、減るので、
意外とそんな、うん、パカってこうあの折りたたむじゃないんだけども、そんな重くないんで、
いや重くはないんです、かさばるじゃないですかシューズは、
もうそれだけちょっと取りましょうよ
いやでもちゃんと私あのどっかに行くときはスニーカー最近入れてるので、ちゃんとシューズを、
はい、
あの運動しようっていう気持ちはなんとなくあるんですよ
これは大事、
うん、こういうね気持ちからちょっと入っていこうっていう、はい、またねこの時期梅雨もありますし、明けたら暑くなるのでね、はい、うん、ここからのトレーニングやる気を出すのをね、
はい、
本当にねこれが課題なんですけれども、
はいはい、
ちょっとね最後の方話はそれましたけれども、後半は通勤中のジョギングについてトークしていきました。
いやーね、もう梅雨空で、
ね、
もう、まあ、でもあと1ヶ月も持たないですから、
はい、でもなんかあの番組が終わるにつれてちょっと小雨になってきてるの で、
ねはい、
ちょっと嬉しいなと思いながらエンディングを迎えております。
はい、嬉しいです ね、
ね、ちょっとこの後、ね、土砂降りだったら帰れるか問題が出てきちゃうので
、はい、深刻ですからね、
深刻です。はいというわけでですね、今週もターシのジョグラリ口、お届けしましたけれども、まあね、次回もあの次回はまた首里ジョグの、ね、告知を行っていきたいなと思っているの で、
ね、はい
はい、ターシさんちょっと怪我の中あれですけど、
はい、
コース決めの方
をウォーキングは、はい、やりますので、は
い、よろしくお願いいたします。
はい、
あのまた首、ね、里ジョグはあのこれからはまあ大体第3週ぐらいにやるってことで、ね、うん、
はい、
あの参加されたい方はぜひあの予定を空けておいていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
です、
はい、
さて次回のターシーのジョグラジは6月11日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。
また来週。